理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第351回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月の13日の金曜日配信です。あまりね、13日の金曜日だからって何があるわけでもないんですが、
でもなんとなく嫌な気分はもう日本人にも植え付けられたんじゃないですかね。
そんなに嫌な気分でもないですけどね。
あ、そう？
うん。ただ単にこう話題なぐらいで。
もうなんとなく、で、毎年だったら2月と3月が同じ曜日じゃないですか。
ああ。
ウルウ年じゃないと。で、そうするとどっちか、まあどっちかがっていうか、13日の金曜日ってなると、あ、もう一回来るっていうふうに思いましたけど、今年は1回しかないですね。一回しかない？他の月は知らないけど。
もう一回ぐらいあるんじゃないかな。
マジで。
はい。3月も後半になると、新しい生活の準備とかね。
はい。
4月から新年度ですから。
うん。
まあ、今年は、こう、流行の病気でバタバタしてる人も多いと思うんですけれども、逆にバタバタできない人もいるんじゃないかと思うんですけど。
え？
本当はいろいろやんなきゃいけないんだけど、
うん。
こう、ね。なかなかこう進まないっていう人もいるんじゃないかと思いますけど。
はい。
ポッドキャストでも、
うん。
新しく聞き始めるとかね、オーディオブックにも新しく入るような方がいらっしゃるんじゃないかと思うので、
はい。
あと、回数も351回っていう感じで、350回こなしたんで、軽く、351回ですよ。
やったー。そんな、
軽く自己紹介をしようかなと、はい、思います。
今日は自己紹介の回。
いやいや、今日は、2月にいただいたメールをご紹介する回になっています。
2月にメールをいただいた方の自己紹介の回
ではないです。
で、
はい、この番組はそんな理科の時間っていう名前で、はい、理科っぽいお話をしている番組になっています。
はい。
で、番組自体は毎週配信で、
うん、
月の終わりの週は、翌月の星空案内。
はい。
で、毎月の2回目は、月の2回目か。は、前月にいただいたメールをご紹介する回になってます。で、その他の回、大体は、残り2回ね、1ヶ月の中で。
うん。
は、私が何かトピックを選んで、理科っぽい話をするっていうことになっております。
はい。
で、お送りしておりますのは、私、吉安と香里さんの2人ですが、
はい。
特に理科の先生とか、
はい、
そういうことはやっておりませんで。
マジで？
うん、普段は会社員で会社勤めをしております。
そうですか。
そうです。
裏は？裏の顔は？
裏の顔はマンホール写真家ですか？
そっちがいきなり来るんだ。
え、わかんないけど。
はあ。
まあ、趣味は、ポッドキャストが一番時間とか使ってるかな。
はい。
うん。あとはね、マンホールの写真とか撮ったりしてます。街歩きとか地形とかが好きです。
はい、
52歳。
え、なに、え、そんなこと言うの？
いや、別に、歳とかの自己紹介はいいです。香里さんも簡単に自己紹介してもらっていいですか？
香里です。
はい。
仕事してます。
はい。
吉安さんのツッコミ、違う。吉安さんに突っ込まれる。え？違うな。吉安さんの邪魔をする仕事をしてます。仕事？
そんなこと言わないでください。ちゃんとアシスタントしてください。
あ、ごめんなさい。
はい。アシスタントしてくれるんですよね。
アシスタントをすべく日々奮闘しております。
はい。ある意味ね、こう、番組の中では、リスナーの代表の最前列にいるっていう感じでもあるので。
そうですね。普通の人です。
はい。
普通の人かな？どうでしょう。普通っていう定義はよくわからないけど、普通の人っぽいと思います。
はい。
はい。
特に、他の自己紹介ないですか？
他の自己紹介。
猫
科です。猫科です。猫科で肉好きでチョコレート好きです。
はい。ということで、
それで全てかな？
まあ大体いいんじゃないですか、そんな感じで。
ねえ。
ということで毎週配信しておりまして、なるべくこう、はい、皆さんに分かりやすく理科っぽい視点を、お届けできればなと思っています。なるべくね、こう、知識よりも、ものの見方を、ご紹介できるといいかなと思っていて。
はい。
今ね、知識って、こう、Google 検索とかね。
うん。
すると、たくさん書いてあるじゃないですか。
はい。
なんとかはなんとかだよっていう。
うん。
単語さえ入れればいろいろわかるんだけど、もうちょっと、こんな見方をするとこういう風に見えてくるっていうのが伝えられるといいかななんて思っています。
はい。
はい。その辺が、番組のポイントかな。
うん。
はい。ということで、ご紹介した通り、今週も、毎月恒例のメールというか、お便りを紹介する回になっておりまして、
はい。
2月にいただいたメールのご紹介をしていくんですが、ですね、いくつかオープニングで取り上げたい話題があって、
うん。
レモニーさんからいただいたメールで、おすすめの漫画がありますと。星の案内人。
はい。
上村いすずさん。はい、4巻単行本が出てますよというやつで、
はい、
読んだことありますかというのが来ていました。ちょっとね、
はい、
メールを紹介すると、手作りのプラネタリウムが舞台の優しい物語です。小学生の男の子の心の成長を軸に、そこに集う大人たちの悩みや問題が、星や神話とシンクロしますという感じの、とってもね、ほんわかした感じで、星の話や、星を見る話や、プラネタリウムの話が出てくるってやつで、私は多分全巻読みました。
はい。なんか、読んだことあるかな、ないかな。ないとは思うんだけど、なんか結構昔も話題になった気がして。
あ、そう。
はい。
そうです。
なんとなくその話を聞いたことがある、そのストーリーを。
うん。
何でしょう、買ってみよう。
はい。ぜひ。あとね、同じメールの中で、ポッドキャストアワード、エントリーしましたっていうメールをもらっていて。
はい。
日本放送と、Spotify、うん、オーディオブックとかが主催して、実施していたポッドキャストの、コンテスト。
はい。
が、ポッドキャストアワードっていうのをやってまして、すでに応募の締め切りは過ぎてしまって、第一次審査の結果が出ました。
はい。
何人かの方は、こう、推薦しておきましたよっていうふうに、ご連絡いただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッドキャストアワードっていう番組が一つ、4月の頭かな、1週目ぐらいに選出されるんですけれども、
はい。
そこの、に残った、まあ、決勝に残った20番組っていうのが発表されて、
うん。
応募は全部で800何十番組分あったのかな。で、そのうち20番組が決勝に残って、4月の頭に、アワードっていうのが一つ決められるそうです。
はい。
で、それだけではもったいないらしく、プラス60番組が、
うん、
推薦枠みたいなので、選ばれていました。そんな理科の時間は、推薦枠にも入っておらず、まあ、参加賞というか、何ももらえないんですけど、ポッドキャストアワードのページにリンクが載ってます。
はい。
で、推薦枠みたいな60個の中に、私たちのグループのそんなに雑貨店が入ったはずです。
うん。
さすがですね。
さすがですね。人気コンテンツですからね。
人気コンテンツ。なので、はい、ポッドキャストアワードにいろんな、私も聞いたことのない、番組たくさんあったので、見てみるといいんじゃないかと思います。あと、そんな理科の時間をお勧めしていただいた方々、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あと一つ。ですね。
うん。
2月17日、17日にエースさんからいただいたメールで、ですね、昨年暮れの金環日食を見にグアム行ってきました。
お。
写真を編集したので送りますっていうメールで、
はい。
カメラとかこんな風に撮りましたよっていうのをいただいて、
はい。
ありがたいんですけど、
はい。
添付の写真がなかった感じがするので、もしよければ、
見せてください。
見せてください。
写真を、
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
写真付きでね、メール送っていただける方も結構たくさんいらっしゃって。
うん。
音声番組なんで、紹介はできないんですけど。
はい、まあそうですね。
はい。二人して楽しく、見させていただいております、は
い。ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、この後本編に行くんですけれども、本編では、 いただいたメールの質問を中心に、紹介とお答えをしていきたいと思います。
はい。
その前に、2月にメールを送っていただいた方々のご紹介を香織さんの方からお願いします。
はい。2月にメールをいただいた方々です。たけさん、ひろしさん、 BC たかさん、レモニーさん、日記さん、サイクルマンさん、バンブーさん、渡部さん、エースさん、ダムマスターさん、マーズさん、シンプルライフさん、パックスケの父さん、かたこさん、おいもさん、以上の方々からいただきました。
メールいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
では本編の方に行ってみます。
はい、よろしくお願いします。
ということで早速メールの紹介をお願いします。
はい、竹さんからいただきました。去年の9月頃メールした内容ですが、夜の10時頃、金星をもう少し大きくしたくらいの光の玉が南から北へ飛行機の5倍以上の速さで飛んでいくのが見えました。天空の4分の3くらいの距離を飛んでいきました。ちょうどその頃、アメリカが軍事衛星を北朝鮮の方に移動させたと聞いたので、それかなと思いましたが、太陽の光はその時間にはないわけです。地球をかすめてまた地球の外に飛んでいった大きな隕石かな。でも隕石だったら空気との摩擦で生じた熱で赤く見えるはず。試行錯誤のいくつくところは UFO ですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 UFO 見たんですかね。
多分ですね、
UFO ですよね。
火球っていう流れ星じゃないかと思います。
よくまあ、流れ星っていう時と火球っていう時がある気がするんですけど、
はい、
なんか明確な違いがあるんですか。
火球っていうのは、とても明るい、途中でボワッと大きくなったりもすると、まあまあ火球ですね。で、
ボワッと大きくなる、
金星を明るくしたようなやつが動くっていうので、
うん、
流れ星ってこうスッと出てスッと消えるっていうタイプが多いんですけど、
うん、
大きい流れ星になると、
うん、
結構長く飛んでるんですよ。でなおかつ明るかったり、まあ、燃えるというか高温で、光るんで、
うん、
光り方がこう急に明るくなったり暗くなったりとかっていうのをすることがあります。
ほう。
はい。なので多分流れ星だと思います。
ほう。
はい。で流れ星って流星群っていうのが毎年、大きい流星群だったり小さい流星群だったりっていうので、こう彗星、ほうき星ですね。ほうき星の置いてった塵の中を地球が通り抜けるときに、うん、たくさん流れ星がこう流れる日っていうのが毎年あるんですけど、
はい。
それとは別に、
はい。
散在流星。
散在？
散在流星って言って、
はい。
散らばってある流れ星ね。散在流星は、
うん、
その流星群とは別に、たまたま地球に塵や、粒、
うん、
宇宙に立ててる粒がぶつかって、空気中で高温になって流れるっていうのがあります。なので散在流星でも大きいのがあるので、
うん、
空眺めてるとたまにこう流れ星が見えますので、それだと思いますよ。
なるほど。
はい。で流星群っていうのがあって、この番組を長くお聞きの方だったらご存知だと思いますけれども、流星群っていうのはさっきも説明した、1年のうちで地球がね、ほうき星の尾っぽが置いていった、塵の中を、要は塵が濃いところを通り過ぎるので流れ星が多いタイミングっていうのがあって、毎年決まった時期に、流れ星が多い日があると。
はい。
いうのがあります。
はい。
有名どころで言うと、1月から、ですね、四分岐座流星群、ペルセウス座流星群、
はい。
ペルセウス座流星群は8月13日ぐらいか お盆の時期ね。四分岐座流星群は1月4日ぐらい、
うん、
あと双子座流星群が12月の20日ぐらい、
うん、
っていうのがあります。他のね流星群もあるんですけども、その3つがまあまあ大きい有名どころで、他にも、はい、ジャコビニ流星群とか、
うん、
獅子座流星群とか聞いたことあるんじゃないかと思うんですけど、で地球がねこう地球の中を突っ切っていくんで、
はい、
雨の中をこう自動車でも自転車でもいいんですけど、
うん、
ビューって飛ばしてると、
うん、
前から雨粒が迫ってきますよね、
はい、
で、目を中心にこう、うん、放射状に迫ってくるじゃないですか、ある意味、
うん、自分を中心に考えるとね、
そうそうそう、そんな感じで、はい、流れ星、流星群の時の流れ星は同じ方向からみんなやってくるんで、ある一点から放射状に飛ぶように見えるんです。並べていくと。
はい。
で、その点が放射点って言って、それがどこにあるかっていうので、うん、なんとか座流星群とかっていう名前になってます。だからペルセウス座流星群とか、シブリ座流星群はそういう意味です。
別にペルセウス座から流れてるわけではなくて、単に空の中のそこら辺から、まあ、放射スタートしてる線ってことですよね。
そう、ように見えるということです。
はい。
はい。また、毎月のね、星空案内でもご案内をしますので、
うん、
楽しみにしてください。
はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい。では次のメールです。
はい。
サイクルマンさんからいただきました。私は和歌山県に住んでいます。南海トラフで大規模な地震の発生の可能性は30年以内に70から80% とのこと。一方で、東大名誉教授のロバート・ゲラー氏は地震予知はできないと言っています。地震予知は本当にできるのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか、ねえ、できるに越したことはないけど、ね、まだ現時点では難しいと言われているけど、ただ確率的にその過去の地震発生の周期から起きてもおかしくないとは言われてますけど、そのあたりどうなんでしょう。
正直、
はい、
できますともできませんとも私は言えなくて、言えなくてって言ったら変だけど、かおりさんはどう思ってます？
いつっていうことを予知することは現時点ではできないっていうようなのを聞いたことがあり、うん、まあきっとできないんだと思う。
うんうん、
ただ、確率的、確率っていうのかな？もうそろそろ起きそうと。その毎年、毎年というか過去にだいたい100年周期で起きてるとか200年周期で起きてるっていうのが過去のデータで分かってると、もうそろそろ起きてもおかしくないっていうのが、まあ統計的に出ていて、まあ実際そうなんじゃないかなとは思うんですけど、ただそれは予知とはちょっと言えないので、
うん、
どうなんですかね。そうなん
ですね。で、地震予知連絡会っていうのがあって、
はい。
で、予知ができるかどうかの研究をずっとしてますけど、
うん。
2011年の3月11日の、はい、東日本大震災も予知できたとは言えないじゃないですか、
うん、
前後に、地震は近所であったにもかかわらず、
うん、
大きい地震が来るっていうのは予知はできてない
ですよね、
うん、で、はい、後から考えると、あの地震は、余震、
はい、
事前に起こった前兆だったんじゃないかっていうのはわかりますけど、であとは、こう、ちょっとした自然現象も関係したんじゃないかっていうのはわかるけど、まだ、うん、いついつに、どのくらいの大きさの地震がどのくらいの範囲であるっていうのは、
うん、
さっき、かおりさんが言ってくれた通り、周期的に30年に1回ずつぐらいの頻度で起きているってことは、プレート境界の歪みが地震になるんだとしたら、いつ起きてもおかしくないよねっていうことはわかっているけれども、何日前とか、何時間前とか、っていうので、予知ができるレベルではないんじゃないかと思っています。
はい。
なので、いつ地震が来てもいいように準備をするっていうのが大事なのと、
はい。
あとは、じゃあ、諦めちゃっていいのかっていうのがあって、やっぱり、事前に余震になるような、余前触れになるような地震が起きたりとか、変化もあるっていうことが、観測されることが多いので、 研究をして、予知ができるんであれば、やっぱりね、しっかり予知ができるんだったら被害を減らせるじゃないですか。
そうですね。
うん。なので、できるようになってくれるといいなと思ってるんですけれども、
うん、
すぐにできる感じではないかなと。
うん。
うん。いうことですかね。
ね、その確率的にそろそろっていうのではなくて、こういった地震ができてきた今、地殻変動による歪みによる、なんだ、力が溜まってるっていうのかな、
うん、
この境界にどれだけ力が溜まっているからっていう、より客観的な予知が早くできるようになってほしいけど、じゃあ将来的にできるようになると思いますか？そういったデータが集まってきて、いろいろ分析が進んだときに。ただやっぱり難しいと思いますか？いろんな、その他の、なんだろう、考えなきゃいけないことが多すぎて。
ね、個人的には、
はい。
地殻が大きく動くとき、
うん。
っていうのがあるんだったら、だから10分前ぐらいに、
はい。
この後大きい地震が来るかもしれない、来る確率が何十パーセント以上っていうのはできるようになるんじゃないかとは思っています。
うん。
それは、すごくたくさんあっちこっちを今調査してるじゃないですか。
はい。
で、プレート境界型の地震は、どこどこで起きそうだっていうのがあるんだとすると、そこの中に何千メートルか下に、うん、センシングするものを入れて、そこがズリズリって動くのを察知すれば、少なくとも、
うん、
遠くで起きてる地震で揺れる前に、地震ピロンピロンってなるのの、うん、あと数分ぐらい前とかに分かってもいいかなとは思いますけど、
うん、
5年後とかじゃなくてもう少し先じゃなんじゃないかと思っています。で、まだね、台風もコントロールできないじゃないですか、人間って。
ああ、はい。
で、できれば地震が必ず起きるんだとしたら、
うん、
大きい地震を1回、30年に1回じゃなくて、1年に1回ずつぐらい、
うん、
わざと地震を起こして歪みを解消するとかができればいいのになと思ってますけどね。
うん。
うん。だから、30年に1回を30分の1ずつ、1年に1回ずつ。毎年9月1日に起こすとかね。
そうね、その、やっぱり、想定外の大きな地震が来るからいろいろ困るのであって、まあ、まあ、いいか悪いかは別として、震度4、震度5も微妙かな。でも震度4ぐらいだったら、まあ、慣れてるというか、
結局、
焦らずに対応できますもんね。
だし、結局ね、その、地殻変動というか、プレート境界で、歪みが起きてしまうっていうのが、
うん、
それまでを止めることができないんであれば、
うん、
ゆっくりゆっくり、こうやってもらうしかないじゃないですか。
そうですね、
うん、っていうのができるようになるのは何百年後かもしれないけど、そこまで行くと、なんとなくコントロールしたかなっていう気がしますけどね。はい。なので私自身はそう簡単ではないと思っていて、ここ数年で地震予知ができるとは思っていませんので、いつ来てもおかしくないと思って準備をしましょう。はい。メールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい。
ダムマスターさんからいただきました。最近ラジオを買いました。というのも FM の周波数帯がちょっと変わったという話で新調しようと思って買った次第です。この周波数帯ですが、地デジになってからどうやら電波が節約されて空いた周波数が FM に当てられたというような話。さて、地デジにするとなぜ周波数が節約されるのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうなんですか？
地デジにしても、
うん、
周波数が節約できるわけではありません。
あ、そう。じゃあ別に周波数は節約されてはいないんですか？
昔々、
はい。
テレビの受像機って、
うん、
VHF と UHF っていうのがあって、
VHS？
VHF。
F？
F、要は1ちゃんから12ちゃんってやつね、っていうのと、
うん、
UHF って言って、
うん、
13から60いくつっていうのが割り当てられてるのがあったんですよ。
へ
え。で、VHF っていうのは FM の、音声放送に近い周波数で、
うん、
海外だとラジオの FM に割り当てられてるところも、日本ではテレビに使われていたのね。
はい。
平成の途中まで。
はい。
で、地上デジタルっていうのが、こう、放送し始めて、
はい。
アナログ放送がやめになりました。
はい。
で、地上デジタルっていう方を、放送するのに、さっき言った、VHF と UHF っていうのは、周波数帯が結構違うんですよ。
うん、
で、UHF の方が、チャンネル数が多いんで、そっちにみんな引っ越しましょうと。いうので、地上デジタルはみんな UHF の電波のエリアを使っていて、
はい、
で、アナログ、地上アナログ放送がなくなっちゃったんで、
はい
はい、VHF っていうところ、まあ、わかりやすく言うと、昔の、1から3チャンネルと4から12チャンネル、
はい、
っていうところが誰も使わなくなった。
はあ、ははあ、
で、テレビの1から3チャンネルは、海外では FM ラジオの周波数だったんで、海外向けの FM ラジオとかは、はい、テレビのアナログ時代は、テレビの音声は FM ラジオと同じ方式で送られてたから、
うん、
周波数調整すると、FM ラジオでテレビの音声が1から3チャンネルだったら聞けたっていう時代があったんですよ。
ああ、なんか、昔のラジオだと、そうですね、テレビ1から3っていうのもラジオで聞きましたね。
そうそうそう。
うん、なんでここだけ聞こえるんだろうっていうふうに確かに思ったけど思ってなかったって感じだったけど、確かにそうそうそうそう。そう、
理由とか全然わかんないままそうだったでしょ、うん、
NHK だけは、なんか聞け
るんだ。あ、東京だって NHK ね。
あ、そうそうそう、聞けるんだっていうふうにありましたね。はあ。
で、
ほうほうほ
う
ほ
う。どうなったかっていうと、
はい。
ね、数字でいくと FM の、108MHz っていうところがあって、
はい。
90から108っていうところが、テレビに割り当てられたのが、
はい。
誰も使わなくなったんで、
はい。
空きましたと。
はい。
それは、まあ、節約というのか何だか分かんないけど、
うん。
要は空きになったんで、そこに FM ラジオの曲を作ろうと思ったんですが、
はい。
FM ラジオそんなたくさんないんで、
はい。
ですね。ワイド FM っつって、AM ラジオで放送してるじゃないですか。
はい。
で、AM ラジオと同じ番組を、
うん、
その FM で隙間が空いたところに入れて、はい、AM よりも、ラジオよりもいい音で AM の番組を聞けるっていうのが今あります。
へぇー。
このすごいマイナーなサービスみんな知らないんですけど。
うん。
なので、FM ステレオ放送で AM の番組が聞けるようになっています。
へぇー。
とか言って、
うん、
今や、でもスマホで聞けちゃうからなっていうのがあるじゃないですか。
そうですね。
そう、スマホで聞くと、時間差というかなんだっけ、聞き逃しサービス、
うんうんうん、
とかもできるし、あとお金払うと、もともと聞けない地方のラジオが聞けたりもするんで、
はい。
とかもありまして、その、ワイド FM がそんなに流行ってはいないんですが、でも、ラジオ受信機、さっき地震の備えの話もありましたけど、
はい。
ラジオって、ネットと違って、
はい。
ある程度広域じゃないですか。要は、一つの県とかが、一個アンテナがあれば、送信アンテナがあれば、ラジオで聞けるんで、
うん、
で、なおかつ、双方向じゃなくて片方向なんで、みんなに同じ、情報をいっぺんに配るっていうのが得意なのね、
うん。
ネットは自分の好きなものを好きな時に撮るっていうのが得意だけど、ラジオは一斉に、こう、ブロードキャストって言うんですけど、
うん、
幅広く送るっていうね、ブロードキャストね。
うん
っていうのが、得意なんで、こう災害の時には役に立つと言われていて、ラジオを持っててもいいかもしれないなと思います。ただ普段はスマホの方が便利。っていう風になっちゃったなと思って。
うん。一応災害グッズの中に、まあ、ラジオは入れてるんですよね。で、家に置いてあるリュック型の災害グッズは、
うん、
まあ、大きなラジオって言い方は変だけど、ラジオに、なんだろう。手回し発電がついてたりとかなんかいろいろあったりするじゃないですか。
はい。
あるんだけど、それ以外に自分の、普段持ち運んでるから、カバンにも、ミニマム災害グッズみたいなのを持っていく。災害グッズとは言わないな。まあ何かあっても、2、3泊は OK グッズを入れていて、
うん、
そこにカードラジオは入ってるんですよね。
お、カードラジオ懐かしい。
そう。逆に今カードラジオが売ってないんですよ。
売ってないです。
これを買った時点でもうかなり前の話なんだけど、昔カードラジオが流行って、あれ、 案外そういう持ち運び用の災害グッズとしてはありだなと思ったんですよね。
うん、
でちっちゃいし、でもラジオだから、
はい、
と思って探したら全然売ってなくて、結局買ったのが空港のお土産ショップだったんですよ。
あ、そうね。
空港のお土産ショップに、まあ、日本、まあ、今あるか分かんないんですけど、まあ、いわゆる日本製品という、ちょっとそういうものを小さくするのがいろいろ流行った時期があったじゃないですか、いろんなものが。
わかります。日本製家電。
そうなんです。で、それどんどんどんどん小さくなっていって、でも性能は日本製でいいよっていうような時期に多分できたもので、それがお土産として売っていて、表側が浮世絵の絵になってるんですよ。っていうのを、あ、これはいいって言って買って、で、まだ、だから使ってはいないんですよね。だから電池のところに、絶縁体のフィルムが入ってるじゃないですか。
うんうん、
あれは入れっぱなしになってる台で、まあ何かがあったらいつもそのフィルムを取って使える状況にしようと。で、その時に、なんだっけな。イヤホンもないと本当は聞けないですよね。特にそういう最低限のやつって
電報とかして。カードレジャーだとそうだね。
そうなんですよ。で、中にその、片耳なんだけど、リール式で中に内蔵できるやつだったんですよ。
おお、はいはいはい。
で、まあ少なくともそれがあるだけで、ラジオは一応聞けると。っていうのは普段持ち運ぶカバンに入れてありますね。
そうですか。一応名刺サイズでも、ある程度厚いけどね。まあ、厚みが、
3、5ミリ弱あるのかな。でも、そうそう、で一番厚いところだと。
今、普通のラジオって言ったら変だけど、お店で売ってるのは、1.5 センチぐらいの厚みのラジオは売ってます。
うん。
で、それはスピーカーもついてます。
ああ、なるほど。
はい。なので、
まあ、
単4電池で動く、ポケットの中に入るラジオっていうのもあるっちゃあるので、参考にしてみてください。
まあ、どっちがいいかとか、どういう小ささを取るか。
てか、カードラジオも買えないからね。
だから今、空港に売ってんのかしら。
はあ、わかんない。今度、もし行くことがあったら、見てみますが。
見て、お土産買ってきてください。
なかなかね、最近はあまり出歩かないようにという
のが。あ、そうね。今はちょっとご時世的に。はい、まあでも、落ち着くんじゃないですかね。落ち着かないかな。
はい。ということで、ラジオはそんな風に運用されていまして、
はい。
まだまだね、ポッドキャストと並んで音声コンテンツとして楽しいので、うん、楽しんでいただければいいかなと思っています。
はい。
はい。メールありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
では次のメールです。マーズさんからいただきました。昨日、天気雨の中運転していましたら、真正面に虹が綺麗に出ていました。なぜ虹ができるのか、虹はなぜ色がついているのか、7色だったり6色だったり、見る人によって感じ方が違う、太陽を背中にして細かい水を出せば虹を作れる、など知っている虹についての質問に答えたり、うんちくを語っていたら、虹はなんで丸いの？まっすぐ空に伸びていかないの？と、今まで考えたこともない質問が出て、うなってしまいました。なぜ虹は弧を描いているのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね。
虹は確かに、弓状ですね。レインの棒ですもんね。
そう、レイン棒だからね。
棒棒。
飛行機から見たりすると、
うん。
まん丸なやつが見えたりするんですよ。
へぇ。
で、炎天下では雨上がりでも虹はなかなか見えないんですね。よくこう、太陽を背にして虹が見えるって言うじゃないですか。う
ん、はい。
前もちょっとだけ説明したことあるんですけど、
うん、
虹ができるのは、
うん、
細かい水滴の中で光が屈折して目に入るので虹が見えます。
はい。はい、色が分かれてるんですよね。
そう。
うん、
で、何色に見えるかは、まあ、うん、思い込みなところも多くて。
まあ、グラデーションで連続している色の変化ですよね、あれ。別にそんなに綺麗に分かれてるわけじゃないですよね。
じゃないです。
グラデーションで分かれてるのを、それを何色と認識するかってことですよね。
そうです。まあ、大体ね、はい、3色ぐらいは見えるというか。
うん。
ですけど。
まあ、三原色には見やすいですね、は
い。で、ニュートンっていう人がいまして。
ニュートン？
有名なね。
リンゴのニュートン？
そう、アイザック・ニュートンさんが、
ザクザク。
プリズムっていう三角形になってるガラスで、
小学校出たところでね、おっさんが売ってたんですよ、プリズム。買っちゃったのよ。
でね、それで光をこう分けるっていうのをやって、まさにこう日と同じグラデーションの色を出したっていう実験がありまして、その時に7色って書いたのね。だから、綺麗に、こう、実験室の中で作ると7色分ぐらいはやっぱ細かく見えるんだけど、空にかかってる虹は背景もあれば、薄かったり濃かったりとかするじゃないですか。
はい。
なので、理想的に見えれば7色頑張れば見えるんじゃないかと思うんですけど、普通見ると、まあ4つぐらいとか5つぐらいの色が認識できるかな。っていう感じかなと思っています。で、本題に入ると、虹は、これをね、ラジオで説明するのがすごい難しいんですけど。
じゃあ、ポッドキャストで説明してくださいよ。
じゃあ、ポッドキャストで説明するの難しいんですけど。
そうですか？
水滴が、
はい。
の中に太陽の光が入るでしょ？ってことは7色に分かれるじゃないですか。
はい。
プリズムで分けたように、ある方向には赤が見えて、ある方向には緑が見えて、ある方向には青っぽい光が見えるっていう風になってますよね。
うん。
で、見る人、人間は、雨粒が、どっかで見えたというか、ある方向に見えた雨粒は太陽との関係で、太陽の光が、色に分かれた一部だけが見えるわけね。
一部？
要は、ある雨粒に太陽の光が入ります。それは屈折して、太陽の、要は入ってきた光から、40度ぐらい、の角度を持って、角度が少し違うと赤かったり緑だったり青かったりするっていう光が出るわけ。
角度が、周波数っていうのかな、色によって違うので、ちょっとずつ分かれて見えて、
そう。
まあ、それが虹としてカラフルに認識されてるわけですよね。
カラフルに認識されてるんだけど、一つの雨粒からは、見る人にとっては一色しか見えないわけ。
あ、そう。
だって各雨粒が、なんていうの？扇形に、細いね、赤、緑、青っていうのを違う方向に出してるわけでしょ？
一つの、まあ、雨粒、球体の、
はい、
まあ、ガラスの玉粒に、光が当たりました。
はい。
で、それで、屈折を起こしました。はい。って言って、そこからいろんな色が出てるんじゃないんですか？一つの粒から。
そう。でも、観察者は、そこから見、大きいプリズムが例えばあったとします。
はい。
家の柱ぐらいね。で、そこに光が入ってきます。
うん、
で、7色に分かれます、うん。で、見る人がそれを直接見ると、自分の目に入ってくるのは一つの色しか入ってこないわけ。客観的に見るとね、横から見れば7色に分かれたのがこう見えるけど、雨粒から見えてるのは、屈折した、扇形の中のどっかの角度だけが見えてる。
そこが分かんないぞ。雨粒から、
つまり
実際は色は一つの雨粒から分かれてるわけですよね。だけど
でも私が一つの雨粒見た時にはそこに何色も入ってるわけじゃないでしょ。色は
一つの雨粒を見るんですか。
一つの雨粒見るとそこには、一色しか見えない。
なんで
なんでかっていうと、観測者に入ってくる光は、光が分かれちゃうから、一色しか見えないです。ただ、雨粒の位置が変われば、入ってくる色が違うから、人間から見ると、雨粒の位置によって違う色に見えるんで、色が違った、こう、帯が見える。これがね、なかなか説明しにくいんですけど。
わかんない。
じゃあ、カーテン、を考えてください。
カーテンありますね。
カーテンっていうか、平たいカーテンって言っても、こう、
布？
ドレープがないのね。
あ、布ね。
布が上から下がってますと。
はい。
で、そこに、
スクリーン的な感じね。
そうそう、スクリーンの中にちっちゃいつぶつぶがありますと。
はい。
そこに、太陽の光をビュッと当てて、中でぐるぐるって屈折させて、こっち側に光が出てくるとしましょう。
こっち側に出てくるの？
だって、太陽を背にして出てくるでしょ？光って。だから、雨粒の中では、
太陽が、
太陽の光が雨粒に当たるでしょ？そうすると2回屈折して、
位置関係は太陽スクリーン自分で、自分は太陽側を、逆側を見てるわけね。
背中側に太陽がある。
太陽があって、そこで。
そう。で、太陽は地平線ぐらいにある。
はい。うん。
まあ、光源ね。が背中側にあります。
はい。
自分がいます、スクリーンがあります。
だから自分がいます、スクリーンがいます。え、スクリーンの方が向こう？
太陽が背中側。自分がいて、真正面にスクリーンがある。
はあ、なるほど。
としましょう。
はい。
ちょっと大きいスクリーンに自分の影が映ってるわけだね。
映ってます、はい。
そうだよね。
うん。
で、各スクリーンの中にプツプツプツってちっちゃい粒があります。
うんうん、はい。
そこで太陽の光は2回屈折して、こっち側に出てくるけど、うん、真正面に出てくる。
こっち側？こっち側ってどっち？
太陽の光からすると、
うん、
40度ぐらい、ずれたところに出てきます。
向こう、結局太陽の光だから、向こう側に行くわけですよね。
二回屈折して、こっち側に出て
くる。戻ってくんの？
そうでしょ。だって、夕方に虹を見るのは東向きに見えるでしょ。
いや、わかんない。
わかんないの？そこが。そこからわかんないのか。
いや、だって、自分の家の近くで虹ってあんま見ないじゃないですか。大抵は旅行先で見るじゃないですか。
でもそしたら、太陽が必ずあるじゃないですか。
でも、東西南北なんか見ないで、虹、虹、虹って言って見るから、方角なんて気にしないですよ。
必ず太陽が背中側なのね。
理屈で言えばそうなんだけど、その時に虹を見ているのであって、太陽なんか見てないですもん。
でも太陽の光が、
はい、
水の玉を中で2回屈折して出てきます、
はい、うん、太陽が西にあった時に虹は東に見えるわけですよね。まあそれはいいとしよう。
そう、
それはいいとして、自分は東向きに立っているわけですね。
そうです。
でもってスクリーンが自分よりか先の東側にあるわけですね。
そうです。それが、雨粒がたくさんあるものね。
はい。で、そのスクリーンよりか手前側に虹はできてるんですか？
だからスクリーン
自分側にできてんの？
じゃなくて、虹はスクリーンの中に見える。
あ、スクリーンの中に見えるの？
だって、お庭で、
うん、
水をまく、
うん、
シャワーみたいでジャーってやると虹が見えるでしょ。
はい。でもなんかプリズムだと、プリズムに光を当てると、プリズムの向こう側の紙に虹が映るじゃないですか。
プリズムは丸くないからね。
あ、そっか。
球体は、の中で2回反射するから、
うん。
こっち側に出るのね。
こっち側って言い方はあれだけど、じゃあ球体の中に見えてるわけ？虹が。
だから、虹は、虹は目に見えてるけど、
うん。
プリズムを考えすぎると、なんとなくプリズムで見えてる、7色が見えてる気がするけど、そうじゃないんですよ。うん、
そこら辺がわかんないね、プリズムを持っていたから。
でプリズムだと、入ってきた光が、何十度かずれたところに見えますけど、うん、虹が見えてる時には、太陽が入ったところから、
うん、
向こう側じゃなくて手前側に40度ぐらいの角度で、光が戻ってくるように出てきます。
へ
ぇ。いい？
はい。はい。
で、赤い光は、
うん。
42度、43度、42度ぐらい。
はい。
で、青い光は40度ぐらい。
はい。
なところに見えるんです。
うん。
いいですか？
はい。屈折の角度が違うわけですね。色の周波数によって。
まあ、波長っていうのはいいんですけど。
ちょちょちょ。
いいですか？
はい。
そうすると、
うん、
真正面、スクリーンというか、水の、つぶつぶの、空間でもいいんだけど、はい、そこを真正面から、40度のところに行くと、うん、そこは太陽が、水玉に入って、青い光だけがそっちから見えるのね。
うん、
いい？
うん。はい。
全部の水滴は、太陽が入ってきた方向に、から、40度の方向に、青い光を出してます。いい？
はい、はい、だから、はい、はい。面としては、全部が40度、40度、40度、40度ってやってはいるんだけど、
そう。
自分という一点から見ると、
うん。自分から見て、太陽の光が平行に入ってくるとして、自分の目から見て40度、見たところに、
うん、
の水滴からは青い光が出てるように見えるわけ。
はい。
いい？それは、 真上の方であっても、斜めであっても、右の方であっても、自分の目の真後ろから太陽が来てると、そこから40度離れたところに、青く光る雨粒が見えるのね。
はい。
で、
青く光る雨粒が見える。はあ、そうか、雨粒が青く見えるのか。
そう。
うん。
で、赤い光は、太陽の光が入ってくると、42度ぐらいのところに、赤い光が出てくるのね。
うん。
ってことは、自分から見て42度ぐらい、上がったところのやつは、赤い光が見えるわけ。そこの雨粒は赤く見える。
うん。
ってことは、真正面にスクリーンがあります。雨粒が並んでます。自分の頭の真後ろ、水平のところから太陽の光が平行に当たってます。とすると、自分の目から見て、40度のところに青い光、42度のところに赤い光、その間に、黄色や緑や、オレンジが見える。っていうのをやっていくと、丸く見えるわけです。なんでかっていうと、太陽を背にして、雨粒側を見たときに、自分の目線というか太陽の光線から40度離れたところが青く見えて、42度離れたところが赤く見えて、その間がグラデーションに見えるから。
点のところからの40度っていうと、まあ、正確に言えば弧っていうか円ができるんだけど、まあ、下の方は見えないから。
だから下までスクリーンを使って、下まで光を当ててあげれば丸が見えるはず。なんだけど、通常、虹が見えるときには、水平線まで太陽があると、もう夕方で、見えないんで、もうちょっと高いときに見えるよね。で、そうすると、太陽の光は斜め上から差すから、それを考えると、虹の中心点は、さっき丸く見えるってのは真正面が虹の中心点になるけど、太陽が上がってきて上から差すと、中心点は下がってくるわけ。そうすると、さっきの円は下がって見えるけど、同じ大きさに見える。つまり、虹は必ず、目から、太陽の光線から見て、40度から42度までの間の、に見える、まん丸の中を切り取ったように見えます。で、遠くにあるとでかく見えて、近くにあるとちっちゃく見えるわけ。
じゃあ、近くにあるよく、庭で水をピューって撒くと虹が見えるじゃないですか。
はい。
あの小さな虹っていうのは、立ってる人が違えば違う位置に見えてるわけですか？
もちろん。
ただ、いわゆるその空気の中の虹っていうと遠くにそもそも虹が見えてるので、大体の人が同じ位置に見えるけど、近くの虹は立ってる人によって場所は違うんですか？
場所違うし、大きい虹でも立ってる場所が少し離れれば場所は違って見えるし。
はぁ、あ。
で、もう一個は、近くの虹も遠くの虹も、例えば写真で撮ると同じ大きさに見えるはず。必ず同じ方向見えるから。
この、角度っていうか、その、なんだ？
そう。
このカーブの度合いってことかな？
見かけの大きさは変わらないから。
あ、そう。
そう。でも遠くにあるとバカでかいわけね。あのビルからあのビルまで。
景色の中での占有は大きくなりますね。そう。
で、1メートル先だと、同じ角度でもちっちゃくしか見えないわけ。っていうのが、虹の見え方で、これをね、図に描けばわかるか、図に描いてもなかなかめんどくさいんだけど。
そうね。
はい。そんな感じで皆さんわかっていただけましたでしょうか。
いやー、目の前の水をピューって、ホースでピューってやってくる虹が隣の人と別のとこに見えてるっていうのは結構盲点だったかもしれない。
そうです。当たり前です。
まあ、でも同じようなところに見えてはいるんだけど、違うわけね。
違います。違う水滴から違う方向に出たやつを、が目に入ってるんで。
いや、プリズム売ってなかったですか？小学校出た、門出たところに変なおっさんが。
プリズム、なんかね、子供が好きそうな、小遣いで背伸びすれば買えるようなものを売りに来るおじさんいました。
ねえ、そう。他にもね、なんか売ってた気がするんだけど、プリズムだけよく覚えててね、プリズムだけはね、多分家に帰ってね、お金を取ってきて買いに行った気がする。
そうですか。私が覚えてるのは砂絵のおっちゃんかな。
砂を、絵を描くの？そこで。
ね、何種類かの砂、結構綺麗な色の砂があって、薄く溶いた海苔の液体を筆につけて、それを紙にシュッシュッシュって書いて、 その砂をサラサラサラってかけて、トントントンってやると砂が残るじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、絵を描くっていう子供騙しなものを売りに来るおじさんは覚えてます。うんうん、
その絵を売るわけ。目の前で絵を描いて。
違う違う違う。それのセットを売るわけ。砂絵キットをね。
ああ、なるほどね。
はい。というのを覚えて
ます。それは見たことないな。他に、なんか、いましたよね。いろいろ売りに来てた気がするけど。
はい。
他覚えてない。
ということで、
はい。
2時結構時間使ったんで、次にバンバン行きたいと思います。
はい。では次のメールです、
はい、
シンプルライフさんからいただきました。温暖化で南極の氷とか溶けて海の水位が上がることによって山の高さとか変わるのでしょうか。例えば将来的に海水が3メートル上がると富士山は3773メートルとかになるのでしょうか。また太陽系の惑星って巨大な山脈や山があると言います。例えば火星のオリンポス山は2万メートルの高さとか。でも海のない惑星の高さの基準はどこからなのでしょうか。一番低いところからとなると地球は1万メートルぐらい低くなっているような気がします、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうね、山の高さって海抜なめる。
そう、山の高さは海抜。日本だと、
うん、
東京湾の、
うん、
平均的水位っていうのがあって、そこを、まあ、0メートルにして高さを測りましょうというのが、まあ高さの標高の定義ね、
うん、
はい、
まあ水面の水位っていうのもなんかいろいろなところで違うとかいろいろめんどくさいことになってるからなかなか難しいんですけど、じゃあ国によってその海抜の基準が変わるわけ？
微妙に違います。
例えばね、例えばね、今、地球上で一番高い山はエベレストだって言うじゃないですか。
はい。
で、それのすぐ近くに、もうすぐ近くじゃなくてもいいんだけど、なんか、1メートルぐらい、1メートルかな？なんか、ほんのちょっとの差の山があったとするじゃないですか。
はい。
で、2番でいいんですか？じゃ、2番じゃダメなんですか？的な感じで、でも1番になりたいじゃないですか。
まあ、なりたいか、山はどっちでもいいけどね。
いやでもほら、でも、国としては、うちの国の山の方が一番なんだぜって言いたいじゃないですか。
あ、はいはいはい。
ってなった時の、その基準点が国によって違うってことは、その、自分の国の方の基準点を低くすれば、山は高くなるってこと？
まあそうですね。
となると、世界一になったら間違い、世界一になるかもしれないってこと？
世界一になるかとか、まあ、僅差だったらね。
そうそうそう、僅差だったら。なりうるってこと。
そうで、
前
ご説明した通り、
はい、
地球上は、多少デコボコで、
はい、
それは重力が強いところは、
うん、
水がたくさんこう、引き寄せられるんで、海面が高くなるわけですよ。
はい、
で重力が少ないところは、海面が低くなっちゃうね。
はい、
で、人間の、元々の感覚で言うと、要は幾何学的な、丸じゃなくて、
うん、
水が低い、流れる方向が低くて、
うん、
要は重力に引っ張られる方が低いわけ。
うん、
そうでしょ？水平っていうのはそういうことよね。水が平らと書いて水平で、
うんうんうん、
そっちが下なわけ。
うん、
だから、その水が、こう、水でひたひたにしたときに、重力が違うと、幾何学的には凹みと出っ張りがあるわけね。
うん、
っていうのを、平均してっていうか、それをジオイドっていう名前をつけてるんですけど、で、それが約海面の高さとだいたい合ってて、
はい。
で、日本だと、東京湾とか、どっかの国だとどこどこの、標準的なというか平均的な海面とかっていうのをゼロにして、標高を測るっていう約束になってるわけ。
はい。
幾何学的にするとまた面倒で、そうすると、さっきのジオイドとの差があるから、ちょっと面倒になっちゃうんですけど、そういうことがありますと。
はい。
そこはいい。で、海面上昇があったりすると、標高が変わるかって言えば、まあ、理屈的には変わりますよね。
ですよね。
はい。で、
どうするんですか？
1900年から2000年まで、海面は実は上昇していまして、はい、20センチぐらい上がってるのかな。
え、じゃあ、じゃあ、 富士山は20センチ低くなったんですか。
あ、だからそれをどっかで誰かが直さなきゃいけなくて、
よくブルー病とかある感じで時々ひょいって直したりしますけど、そんな感じでひょいって直るわけですか。
それがある程度を超えたら直さなきゃいけないタイミングも来るのかもしれません。
あ、今のところはまだ予定はないと。
そうですね、うん、っていうのと、その検潮所というか、海面の高さをずっと測ってるところでどんだけ、変化があったかっていうのもモニタリングしてますし、
うん、
一方で山の高さもこう地殻変動でも変わったりするわけじゃないですか。そういうのも含めて、あっちこっちで細かく測量しつつ、直していくっていうのは続くはずです。
はい。
なので急激な海面上昇があったら、何年かに一度、海面による補正っていうのをしなきゃいけないかもしれません。
なるほど。
あとは、
はあ、
さっきも言った通り、もしかして地球の中の構造が変わって、どっかの重力が強くなってしまったら、そこの海面が盛り上がるわけですから、
うん、
そこの近辺の山は低くなるわけですよ。
そう、うん、うん、海抜が変わるわけですからね。
そう、
海抜が水面、
水面が、
うん、
まあさっきの新ワードで言うとジオイドが変化するわけですから、
うん、
っていうのが起きます。
はい。
ただ今はそんな地図を書き換えるほど大きくは変わってないので、
うん、
ほとんど変えてないと思います。
うん。もう一つ目の
疑問、
火星。
でですね、オリンポス山の高さは、はい、やり方は二つあって、一つは、一番近所の低いところから山の頂上までね、海がないから。
近所の低いところっていうのは、
いや、断崖絶壁的に、ああ、すげえ高えなっていうのを、だから、地球でも、海が干上がっちゃったとするじゃないですか。
はい。
そうすると、日本海溝から見ると富士山すげえ高えなってなるわけですよ。
うん。
っていうのは、断崖絶壁的な意味ではすごい標高差なわけね。
はい。
じゃあ、地球みたいに、標準的な、面を考えるってことができないかっていうと、実はできるんですね。
うん。
どうするかっていうと、火星には空気が薄いながらもあるわけ。
はい。
ってことは、気圧が同じところを結んであげれば、
うん、
地球でいうとこのジオイドみたいなことができるわけじゃないですか。
うん、
なので、それで、規定された、火星の中の気圧が、0. ペケペケヘクトパスカルまあ、0. ペケペケパスカルなところの、面を繋いだものを、0メートルにしましょうっていうのを作って、そこで山の高さを測れば、うん、地球と同じように、標高何メーターっていうのが測れますと。
うん。
はい。そうなってます。
まあ、でも、火星のオリンポス山は地球の山と比べても高いわけですね。
高いです。
だから地球のカウントの仕方を変えたとしても、オリンポス山は高いと。
はい。
はい。
高いです。
なんで？
多分侵食とかがないんで、地殻変動とかが起こったのが、そのまま、
あはあ、なるほど、そうか。登ったら登る、ガンガンガンガンっていう感じのまんだけってこと。よっぽど崩れてこない限りは。
そうね。地球だと、雨で侵食される話。
うん。
で、やっぱ尖ってられないから、あんまりね。
うん、うん。
雨で侵食されれば崩れていくでしょ。
うん。
あとは、地震とかで揺れたりとか。うん。そういうので崩れていくんで、やっぱ多少鳴らされちゃうんじゃない？
なるほど。
で、水がなくなった後、大きい地殻変動があって、その後地震とかがあまり起きなければ高い山がそのまま残るとか。オリンポス山は火山なのかな、それとも地殻変動によるあれなのかちょっと分かってないんだけど、っていうのもありまして、
はい、
規模が大きければ裾野が広ければ高い山ができるし、地殻変動みたいなものでも、高い山はある程度できて、エベレストというか、チョモランマとかはそういうでき方だし、富士山みたいなやつは噴火して、それが近くに溜まったのが山になってるし、うん、まあ、出来方とね、侵食のされ方で最終的な山の高さ決まってきますけど、はい、まあ、そんな感じで、火星の歴史的には、地殻変動と、多分ね、火山活動もある程度あったと思うんですけど、昔は。
はい。はい。
と、侵食の関係で高いまま残ってるんじゃないかと思います。
なるほど。
うん。そんなに、なんていうの？重力が小さいから、高い山が残ってるとかではないはず。
ああ、なるほど。重力は関係ないって言い方は変だけど。
火星の場合には、地球の何分の1だっけ？あ、とはいえ、地球よりも、物は軽くなるんで。
軽くなるんですか？軽くなるんですか？
体重は変わるけど、質量は変わらないよ。
なんか、私のこの反応に対する、もう模範回答を手に入れたって感じで、しれっと言いましたね、今。
理科っぽい番組だから。
しれっと言いましたね。
はい。ということで、標高、なかなかめんどくさいですが。
はい。
はい。そんな感じで決まっています。
はい。
はい。質問ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。レモニーさんからいただきました。今は電子は目で見たり、撮影したりはできませんよね。将来は見ることができるのでしょうか？電子の説明アニメーションで、原子核の周りをビュンビュン飛んでいるアニメーションがありますが、あれはどの程度に正しいのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ビュンビュン。
あのですね。
はい。
電子を直接粒として見るのは見えません。多分将来も見えません。
それはちっちゃいから？
まあちっちゃいからね。
はあ。
なんですけど、うん、私が若い頃は、テレビっていうのはブラウン管っていうので映ってて。
うん。ブラウン管って何ですか？
電子銃って言って、真空に近いところで、すごく高電圧をかけた、電極があって、そこから電子のビームが飛び出すっていうのがあるんですよ。で、ブラウン管っていう、目に見える方のところに、プラスの電圧をかけておくと、その電子が、奥から手前に飛んできて、で、ガラスに塗ってある蛍光体っていうのにぶつかると光が出るっていうね。そこで明かりが見える。ってことはどういうことかっていうと、電子が飛んできて蛍光体に当たって見えるっていうことはすでに結構昔から行われていて、電子を見るとは何ぞやって話があるんだけど、原子の中に取り込まれている電子を直接見るっていうのは多分ずっと見えないと思います。電子の、粒としてね。
はい。
拡大して何かで見るっていうのは多分できません。ですが、電子がそこにあることを何かしらを使って、見るっていうことは昔からできていて、それは電子線、電子銃とかで電子をたくさん、送るというか、真空中を飛ばすっていうのは昔からやられていて、
はい。
テレビっていうのはまさに、電子がたくさん飛んだかあんま飛んでないかっていうのを、明るさで、こう表したものが、テレビって言って、仮想度レイチューブ CRT、はい、またブラウン管と呼ばれてるやつで見えてたっていうのは実は電子の量を見ているってことになっています。で、電流がたくさん流れてる時の電子はある程度こう、たくさんなので、まあ、見えるっていう方変だけど、現象として見えるんですが、一つの原子の中に入っている、囚われている一個一個の電子っていうのが、ビュンビュン飛んでるように書かれていますが、
ビュンビュン飛んでますよ。
でもあれはなかなか難しくて、原子の中に入っている電子はエネルギーを持っていて、原子核から、ある程度離れたところで確率的に存在してるんですね。電子1個っていうのは、
確率、
素粒子で、粒が1個1個、見えて、確実にここに何時何分何秒にこの位置にあったっていうのが、わからないっていう存在なんですよ。でも、束になってかかると、電子がビャーって飛んでくんで、電子線として見えるんだけど、1個だけの電子っていうのを、捉えるっていうのは実はなかなか難しくて、1個の、こう、原子の中に複数の電子があるっていうのは、あるエネルギーを持って、このあたりに確率的に存在してるっていう状態で、まあ、雲のようなとも言われるんですけど、っていう状況になってます。なのです。
もうそもそも電子というものを、まあ、勉強するときには粒として書くじゃないですか。
書きます。
だけど、そもそもその段階で、そこがもう、おかしいというか違うわけですね。
粒として書いてもいいんですけど、
粒だけど粒じゃないみたいな感じなんですね。
粒だけど粒じゃない。
もやってるんですね。
もやっています。
なので、粒として捉えるのは、まあちょっと難しいんじゃないかと。
あ、そうそう。で、太陽対、こう、惑星みたいなことを思い浮かべがちじゃないですか。
うん、うん、はい。
ぐるぐる回ってる感じ
よ
ね。
粒と粒ですよね。はい。
でも、回っているというよりは、近所に囚われて、存在してるけど、どこにあるかは、ぼんやりしてるっていうのが電子のあり方で、
はい。
そんな感じの存在になってます。
うん。はい。
はい。でも、測定するとあるんで、見ようと思えば、見ようというか、測定しようと思えば見られるんだけど、どんだけ動いてるかとかっていう話とか、どこにいつあったかっていうのは確率論で決まるっていう状況です。はい。これね、誰にでも簡単にわかるように説明できたらすごいんですけどね。
ね、どうしても、粒として教えられてるんで、粒として考えてるんだけど、粒だけど粒じゃない、もやってるっていうのが、気持ち悪いですよね。
そうです。量子論的存在なので。
ね。はい。
そう、そんな感じです。なので、電子が見たいんだったら、ブラウン管テレビを見よう。あとは、科学館とかに行くと、電子線、でもね、中学校かなとかで、なんか実験とかしなかった。磁石近づけると、こう、真空の中の明るいボヨヨンっていうのがもう曲がるみたいな。
ああ、中学では実験はしてないけど、なんかそういうの、いや、その実験はしてないけど、映像的に見た記憶はあるので、テレビとかそういう、あとはそういう科学館とかだと思いますね。なかなか真空管自体、真空管の中に光を投稿っていうことが。
そうか。
うん、
あんまり、電子線が
ないですもん。
磁石とかで動画探すとあるかもしれないですね。
あ、そうですね、ありそうですね。
はい。ということで、電子の存在。5分くらいで説明するっていう暴挙に出ましたけど。
はい。
そんな感じだと思っていただければいいんじゃないかと思います。
はい、もやもやしてください。
はい。
はい。
今日はこの辺にしたいと思います。皆さんいつもメールの方ありがとうございます。引き続き、皆様からのメッセージを募集しております。メールを送ってください。メールの宛先をご説明します。メールの宛先は、lika@0438.jp。rika。アットマーク数字で 0438.jp になっています。ぜひ、番組でお名前を紹介するので、ラジオネームというか、ペンネームというか、紹介していいお名前を書いていただけると嬉しいです。
はい。あと、難しそうな人は読み仮名も書いてください。
はい。難しい漢字やらですね。アルファベットが並んでいる時には読み方を書いていただけると嬉しいです。
嬉しいです。
はい。内容は質問でも、質問はね、こうやって毎月、全部ではないんですけど取り上げてますけれども、こんなこと見ましたよとか、何がおすすめですよみたいなものを送っていただいても、ちょっとした日記のようなものを送っていただいても構いません。私たちの方では、皆さんからのメールを楽しみにしていて、写真を送っていただける方とかね、さっきもご紹介しましたけど、星の写真撮りましたみたいな方も送っていただけて、とても楽しみにしています。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。あとですね、この番組は、ポッドキャストでの配信と、audiobook.jp という、有料、もともとはね、audiobook っていう朗読の、音声サービスからの配信をしておりまして、audiobook.jp の中では、聞き放題サービスまたは、1話あたり110円かなっていう、有料でも配信をしております。
はい。
audiobook.jp での配信は、ちょっとだけおまけのコンテンツがくっついていますが、まあ、大したことは多分話してないです。毎回、こう、その時の思いつきをダラダラ喋るっていう感じの。あ、でもね、本編に比べて、香里さんの発言が多めかな。
そうっすかね。
そうっすかね。
まあ、なんていうかな、静止がかからないので、自由に喋ってます。
あ、そんな感じです。
そう。
はい。たまに私が永遠に喋ってる時もあるんですけど。はい。そんな感じのものをおまけにつけております。また、そんないプロジェクトというグループで、複数の番組を配信しておりまして、そのうちの一つが、そんない理科の時間。その他に、そんなことないっしょ。そんない雑貨店。そんない美術の時間。などの、各種。そんなことないっしょは、トーク系。おしゃべり系ね。
はい。
そんない雑貨店は雑学系。で、そんな美術の時間は美術の、 話題でお話をしております。そちらも、ぜひ、聞いてみてください。また、ウェブサイトsonnai.com sonnai.com ではそれらの番組の他に、ブログの連載もしておりますので、そちらも読んでみてください。またツイッターや YouTube では sonnai プロジェクトで検索していただくと我々の情報が見つかると思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、sonnai理科の時間第351回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、ゆしやすと、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。